120センチありますか？これは十数年前の話だ。私は今でこそ片田舎の寺の住職を務めているが、当時東京の大学を卒業後、都内で就職活動をした。ファッション業界に憧れがあった私は、百貨店や服飾メーカーを中心に就職活動をし、晴れて首都圏に十数店舗を構える某百貨店へと内定が決まった。今思えば、僧侶として出家することが決まっていた私が、物欲の伝道と揶揄される百貨店に就職することは、何ともおかしいことだったが、欲を離れる僧侶の世界をより深く知るためには必要な体験なんだと自分を納得させながらも、憧れのファッション業界に身を置くこととなった。これは私が入社5年目の頃の話だ。私は入社後すぐに都内某店舗の子供服フロアに配属され、そのまま移動もなく、ずっと同じ売り場で日々の業務に励んでいた。3月上旬、その日はしとしととまだ冬の寒さが残る冷たい雨が降っていた。半年に一度の恒例行事、棚卸しの日が迫ってきた。小売業に携わっている人ならご存知かと思うが、棚卸しというのは実に厄介な業務だ。数千、数万はある在庫を一点一点専用の端末でバーコードをスキャンしていくという苦行ともいえる単純作業だ。この棚卸しという作業は開店中も行われている。店頭に出ている商品以外のストックのスキャンを進めるためだ。私は専用の端末で店頭から扉一枚隔てたストックの在庫を一人で黙々とスキャンしていた。ラックにかかっているワンピースをスキャンしているとき、不意に後ろから声をかけられた。
それの120センチありますか？
120センチというのは子供服でいうとだいたい6歳から7歳くらいのこのサイズだ。店頭で販売をしていた女性社員から在庫の確認をされたと思った私は、その時まさに手にしていた120センチサイズのワンピースをラックから取り、はい、これ120センチ。と後ろ手に差し出したのだが、一向に受け取られない。私はとっさに後ろを振り向いた。そこにはちょうど120センチサイズを着るくらいの女の子が立っていた。エナメルのバレエシューズにオーガンジーを多用したフリフリのワンピース、ファーのボレロといったいでたちだった。女の子はいたずらっぽくニヤッと笑うと走って店頭へと駆け出していった。私は妙だと思った。ストックに女の子がいたからではない。大人の女性とおぼしき声で話しかけられたのに、そこにいたのが女の子だったからだ。店頭裏のストックは稀にお客様のお子さんが暇を持て余して入ってくるケースがある。上位顧客であればなおさらだ。滞在時間が長くなるため、上位顧客のお子さんほどストックに顔を出す機会が多い。だが、私はその子の顔に見覚えはなかった。私はその120センチのワンピースを手に店頭へ出た。そして女性販売員に声をかけた。はい、120センチのワンピース持ってきたよ。女性販売員はキョトンとした顔をしている。
え、私ストック行ってませんけど。
あれ、今女の子がストックに入ってきたよね。
いいえ、今日はお客様自体ほとんどいらっしゃらなくて暇ですもん。
確かに3月の冷たい雨という悪天候の中、店頭のお客様の姿はまばらだった。ましてや平日の昼間ということもあり、親子連れのお客様の姿はほとんど見かけられなかった。
今さ、
女の子がストックに入ってきて、これの120センチありますかって言ってきたんだよ。
Y さん、私のこと仕事のしすぎなんじゃないですか。誰もストック入ってませんって。
妙だなと思いつつも、私はワンピースを手にストックの棚卸し作業に戻った。その日の閉店後すぐ、別のショップの販売員がワンピースを手に通路をキョロキョロしながら歩いていた。フロアマネージャーの補佐を兼任していた私は、その販売員に話しかけた。どうかした？
今接客しててストックから戻ったらお客様がいなくなっちゃって。
どんなお客様だったの？
お母様と女の子の親子で、お母様は黒いダウンを着てて、女の子は白いワンピースにボレロを羽織ってました。
私はピンときた。日中の棚卸しの際に見かけた女の子と同じような特徴だったからだ。そしたら俺がそのお客様探しに行くからさ、もうショップ戻って締め作業してていいよ。
すみません Y さん、よろしくお願いします。
その販売員はショップに戻ろうとキビスを返したとき、とっさに私は尋ねた。ちなみにそのワンピースって何センチ？
120センチですよ。
そう言ってその販売員はショップに戻り、閉店業務に入った。私は嫌な予感が当たってしまったと思いながらも、その親子を探した。もちろんフロア中を探しても見つかることはなかった。その日は同じ売り場のスタッフと総出で店頭商品の棚卸しを行った。その日の棚卸しは22時までかかり、ようやく苦行を終えた私たちは全員揃って帰社した。その翌日、閉店後のこと。その日も冷たい雨が降っていた。閉店後の百貨店は何とも言えない不気味さがある。開店中は多くの人が通路を歩き、にぎわいに満ちているのに、閉店から1時間もするとバックヤードはもちろんのこと、店頭まで全ての照明が消灯されてしまう。非常灯の薄ぼんやりとした緑色の光だけが取り残されたように点々と視界に入るだけだ。建物を囲む歩道には往来の人々が無数に闊歩して賑やかなはずなのに、子供服フロアがある階まではその音さえも届かない。全くの無音と言っていい状態。日中の喧騒とのギャップがフロアの不気味さを増長させる。数メートル先さえも視認できないような暗闇と、静寂に包まれた不気味な環境の中で、日中終わらなかった仕事をするというのが若手社員の日常だった。私は真っ暗なバックヤードにあるノート PC に向かいながら棚卸しの事後処理をしていた。気づくと時計は23時を回っていた。子供服フロアでその時間まで残っていたのは私と後輩の H だけだった。H は生粋の大阪人で、関西の大学を出てわざわざ関東のみに展開しているこの百貨店を志望して、泊まりがけで入社試験を受け、晴れて入社してきた意欲にあふれるやつだった。お調子者な側面もあるし、百貨店に勤める者としてはいささかがさつなところもあったが、何事にも全力で一生懸命な H は私が最も可愛がっている後輩だった。癖の強い関西弁もまた憎めないポイントだった。そんな H と私は非常灯と小さな卓上ライトの光だけを頼りに PC に向かっていた。私は H に話しかけた。
もうこんな時間か。
そうっすね。早く帰って寝たいっすわ。
そんなやりとりをしながらも、黙々と仕事を続けていた我々の耳に、コツコツと フロアを歩く音が聞こえてきた。閉店後のフロアの足音は意外なほどによく通る。私はいつものように警備員が見回りに来たのかと思った。当時残業は控えるように社内通達されていたが、実情は全くもって業務方で、サービス残業や休日出勤なしでは仕事が回らなかった。そのため上司や部長の目を盗んで閉店後のストックで仕事をするという悪しき慣例が若手の間で横行していたのだった。そのため警備員に見つかるのは非常にまずい。警備会社から上長に報告され、翌日こっぴどく叱られる。
おい H、 ライト消せ、 PC も畳め。
私は小声で H に指示をした。
なんかこんなことまでして仕事するって、この会社どうかしてますよね。わざわざ東京まで出てきた甲斐がないっすわ。
H は漆黒の闇の中で息を殺しながらそんな不満を漏らした。次第に近づいてくる足音に緊張感が増す。だが妙だ。警備員であればフロアの見回りのため通路しか通らない。一定のリズムで足音が近づき、そして遠ざかっていく。いつもならそうだった。だがその日の足音は違った。足音は通路で目に留まった商品を物色するように不規則に鳴り響いては止まり、ついにはショップ内にまで入ってきたのだった。まるでお客様の足音のようだった。妙だと思った私は携帯の明かりを頼りに H に目配せをし、バックヤードから売り場に続く鉄の扉をそっと開き、店頭を覗き込んだ。そこには非常灯の緑色の明かりで作られた大小二つの人影がぼんやりと浮かんで見えたのだった。
ひょっとしたらお客様なのか。
私はそんなことを想像したが、それはありえないことだ。閉店時のチェックは相当厳しく、各フロアのマネージャーが隅々まで点検し、全館でお客様が残っていないことを確認できなければ店を閉めない。今日の子供服フロアのチェックは私が自分自身の目で隅々まで行った。従業員かよほど百貨店事情に詳しいものでなければ、そのチェックの網を逃れることはできない。無論入社してから5年間23時までお客様が残っているような体験は一度もなかった。私は恐る恐るバックヤードから店頭へと出て行き、携帯の明かりを頼りにその人影へと近づいていった。閉店後の暗闇に慣れきっていた私の目は、近づくにつれてその人影の細部をつかみ始めた。当時の流行を無作為に取り入れたようなローライズのデニムパンツにショート丈のダウンジャケットを着た30代半ばくらいのショートボブの女性と、それとは対照的にエナメルのバレーシューズを履き、よそ行きのような豪華な白いワンピースにファーのボレロを羽織った女の子。暗闇でうっすらと輝くそのワンピース姿はまるでピアノの発表会のようないでたちだった。その姿を見た瞬間、私はハッとした。
昨日ストックに入ってきた女の子じゃないか。
私は何かが背筋を駆け上がる感触を覚えながらも二人のもとへ近づいていった。二人は日中にショッピングを楽しむ親子のように笑顔でラックにかかっている服を物色している。だがその親子は私の姿を確認した瞬間、急に無表情になり、私に向き直って唐突に声を発した。
これの120センチありますか。
母親が手に取っていたそのワンピースは、私が昨日女の子から在庫確認をされたものと同じものだった。 抑揚なく発せられたその声に、またもや背筋をゾクリとさせながらも、私は無意識に言葉を返した。120センチでございますね。確認してまいりますので、少々お待ちくださいませ。職業病のようなマニュアル通りのフレーズを反射的に返した私は、H を手招きして在庫チェックを代わらせ、警備室へと内線をかけた。まだお客様がいらっしゃるので、店頭の照明をつけていただけますか？
ああ、はい、わかりました。子供フロアですね。
そんなわけねえだろと言わんばかりの呆れたような返事が返ってきたのは無理もないことだ。ほどなくして、じじじと古めかしい音を立てながら、ぼんやりと青みがかった明かりが灯ってきた。H は、ストックから120センチのワンピースを取り出して、親子のところに向かっているところだった。その時、受話器を耳にしながら目にした光景に、私は驚愕した。明るさを増していく点灯とは反比例するように、その親子の姿が薄れていき、そして跡形もなく消えてしまったのだった。眼前で消えてゆく親子を間近に見ていた H は、全身の力が抜けたように床にへたり込んでしまった。その傍らには、子供用の小さなハンガーと、だらしなく広がったワンピースだけが床に取り残されていた。その光景を、ただ呆然と見つめる H のもとに、警備員が駆けつけてきた。
お客様なんていないじゃないですか。隠れて仕事するのもほどほどにしてくださいよね。
とだけ言い残して、警備員はその場を去っていった。唖然としている H と私は、警備員に怒られたことに釈然としない気持ちを抱きながらも、漠然とした恐怖でいっぱいになっていた。警備員が去ってから数分もすると、再び照明はすべて消灯され、いつもの閉店後の暗闇と静寂が戻ってきた。H と私は、もうその場にいられるはずもなかった。先に声を発したのは H の方だった。
Y さん、何なんすかあれ。もう帰りましょうよ。
そうだな。もう帰ろう。
H と私は手早くカバンを手にして PC の電源を切ると、逃げるように店頭を後にした。従業員通用口を出た私たちは、最短ルートで大通りまで出た。なるべく人が多いところに行きたかった。大通りの歩道まで来ると、酔っ払ったサラリーマンたちがふらふらと無数に歩いてくる。私たちは、そんな雑踏を普段は疎ましく思いながら帰路に着くのだが、その日ばかりはその人混みの中で心細さを紛らわせながら駅へと急いだ。駅の改札口まで来たところで H が口を開いた。
Y さんにもあの親子見えてたんすよね。
ああ、見えてたよ。消えてくところも見た。
H の顔からは普段のお調子者の表情が消え失せていた。
幽霊とかそういうやつなんすかね。
わかんねえけどさ、明日も早いし、とりあえず帰って寝ろ。
私よりもビビっている様子だった H に、私は昨日の日中に女の子を見たことは言い出せなかった。
そうっすね。じゃあ失礼します。
おう、明日 M さんに怒られたらお前だけ残って仕事してたってチクっとくからよ。
ちょっとそういう嫌がらせやめてくださいよ。
M さんというのは我々の上司で、入社30年を超える大ベテラン。お客様との距離が近いところで働きたいという思いから昇進を拒みつつ、現場の最前線で仕事をする 私が尊敬する人の一人だった。イタリアンクラシックのピシッとしたスーツに、いつもネクタイと同色のポケットチーフを忍ばせている、とてもダンディーな人だ。若手の育成にも熱心で、こんな若造たちをいつも気にかけてくれる、面倒見のいい人だった。H はいつもの元気さを少しだけ取り戻し、自宅へ向かう路線のホームへと去っていった。翌日、私と H は案の定、上司の M さんに呼び出された。いつものように、昨晩の無断残業について、警備会社から M さんに通達があったらしい。いつも通りの叱責に平謝りをしてその場を切り抜けた私たちは、店舗横にあるオフィスビルを後にし、店頭へと戻った。その日は、店頭販売員のシフトに組み込まれていた H は、店頭で接客に立っていた。突然、お客様の怒鳴り声が聞こえた。何かトラブルがあったのかと思った私は、急いで店頭へと飛び出した。
だからさ、100センチだって言ってるでしょ？
あ、はい、120センチでございますね。
H はお客様と顔を合わせようともせず、うなだれて床を見つめながらボソボソと返答していた。いつもは関西人ならではの気さくな接客をするやつのはずだったのだが、私はそのちぐはぐなやりとりを耳にしながら二人のもとに駆けつけた。お客様、何かございましたでしょうか？
何かございましたでしょうかじゃねえよ。こっちは100センチ探してるのに、こいつ120センチばっかり持ってくるんだよ。
申し訳ございません。私が代わらせていただきます。私はお客様に頭を下げ、H を店頭裏へと押しやった。なんとかクレームに発展するのだけは避け、その接客が終わった後、私はストックにぼんやりと立っている H の元に駆け寄った。
おい、お前何してんだよ。
私は声を荒げて H に問いただした。
ああ、Y さん、ご迷惑かけてすみません。実は今日、俺なんか変なんすわ。
H は確かに今日は朝から顔色が悪かった。
なんか店頭にいると親子連れのお客様が全員昨日の夜見た親子に見えるんすよ。しかも昨日と違ってなんというかこう首が真横にひん曲がってるんすよね。ほいで血っぽいのを口からブクブクさせながら昨日と同じワンピースの120センチを持ってこいって言ってくるんです。女の子なんて白いワンピースの上半分くらい真っ赤ですよ。もうなんか白と赤のグラデーションとかめでたいっすよね。
全く笑えない H の状況に私は動揺を隠せなかったが、もう休ませた方がいいと思い、 H をストックの椅子に座らせて、上司の M さんには体調不良とだけ報告し、 H を早退させた。私はというと、懲りもせずにその日もいつも通り店頭裏で閉店後も残務処理を行っていた。正直言うと、ここ数日の出来事のせいで閉店後の店頭には残りたくなかった。かなりビビっていた。早く終わらせて帰りたいと切に思っていた。だが焦りのせいで仕事の効率が上がらない。時計の針が23時を回った頃、女性の叫び声が耳に飛び込んできた。私は嫌な予感しかしなかったが、とっさに店頭に飛び出した。辺りを見渡すが、非常灯の緑色の光ばかりで何も目につかない。通路を歩きながらフロアを小走りで見回っていると、別のショップの販売員の女性がショップの中で座り込んでいる姿が見えた。
どうした？
今、親子のお客様がいて、
ラックのワンピースを取って120センチありますかって言うから、こんな時間に変だなとか思いながらストックに取りに行って戻ったら、その親子の首が変な方向に曲がってて血だらけになってて、何これって思って大声出してうずくまってたら誰もいなくなってて、それでハンガーとワンピースだけが床に落ちてて。
動揺して要領を得ないその販売員の説明でも、昨晩の出来事が私の頭の中で鮮明に再生された。それは私の不安感を増長させるのに十分だった。私はもう逃げ出したい気持ちでいっぱいだったが、その販売員を落ち着かせようと冷静なふりをして問いかけた。それってダウンを着たお母さんとフォーマルな感じの女の子？
そう、そんな感じでしたよ。
私はやはり昨晩見たのと同じ親子だと確信した。
Y さん、ちょっと一人にしないでくださいよ。一緒に帰りましょう。
私はこの子を残していくのは悪いと思ったのは事実だが、何より自分自身この店頭に残っているのが嫌だったので、それを口実にするようにその日はそのままその販売員と一緒に汽車し、駅へと送り届けた。 M さん、閉店後に親子連れの霊見たことありますか？翌日、無断残業のお説教をしようと私を呼び出した M さんに対し、私の方から切り出した。 M さんは不意をつかれたように怒りの表情を少し曇らせながら答えた。お前見たのか？母親と女の子の霊か？私は無言でうなずいた。そうか、しばらく噂も聞いてなかったからもういなくなったのかと思ってたんだが。 M さんは昔を思い出すように丁寧に話をしてくれた。俺が入社して数年後だから今からもう30年近く経つのか。あの親子連れはな、もともとはうちの店全体の上位顧客だったんだ。子供服だけでも月に数十万は買っていく家族だった。親父さんは不動産関連の会社を経営していたらしいんだが、バブル崩壊で会社が傾いてから親父さんは店に顔を出さなくなった。でも母親と子供はそれまで通りの買い物を続けてた。 M さんは少し切なげな表情を浮かべながら続けた。見えってやつだろうな。現実は借金まみれでここで買い物できるような状態じゃなかったのに、体裁を取り繕ってそれまで通りの買い物を続けて。 M さんは過去をかみしめるように続けた。借金苦での自殺だったんだ。母親と子供で一緒にこの建物から身投げしたんだよ。よほどこの店が恨めしかったんだろうな。表通りとは逆側に落ちたからあまり騒がれなかったけど、それからだよ、各フロアの若手が親子の霊を見るようになったのは。 M さんはタバコに火をつけ、煙を吐き出しながらぼんやりと宙の一点を見つめていた。お前らが閉店後の店頭裏でこそこそ残業してるのは俺も知ってる。俺が若手の頃から続いてる悪しき慣習だ。もちろん俺も若手の頃は毎日のように残って仕事をしてたよ。でもその事件があってから23時を過ぎると決まって親子の霊が出るっていう噂が若手の間で広まったんだ。もちろんそれは自殺した親子の霊なんじゃないかって話になった。 M さんはタバコの煙を深く吸い込んで一息入れてから続けた。お前ら屋上に恵比寿様が祀られているのは知っているだろう。屋上の従業員用スペースに商売の神様である恵比寿様が豪華な社に祀られているのは周知のことだった。 新年初日の開店前には各フロアの従業員がそこを訪れ、1年間の商売繁盛を祈願するのが恒例行事だった。
恵比寿様はどのスタッフも知ってるだろうけどよ、お地蔵様も祀られてるのはお前ら知ってるか？
初耳だった。百貨店のストック裏というのはどの階も極めて乱雑なものだが、屋上のストックは特にひどかった。全くの無法状態で手入れがされておらず、行き場を失ったコンテナや段ボールが無造作に置かれていた。それとは対照的に、恵比寿様を祀った社の周囲はきれいに芝生が整えられ、従業員用のテーブルと椅子が束の間の休息のために整然と設置されていた。
恵比寿様の社のちょうど対角線上だ。北東の角のところにお地蔵様がある。俺らの年代の社員は当時親子の霊を鎮めようとして、よく手を合わせたり花を生けたりお供え物を備えたりしたもんだ。今じゃコンテナの陰に埋もれて誰もお参りなんてしてないみたいだけどな。
私はそのお地蔵様の存在すら知らなかったことを責められているような気分になった。
そのお地蔵様は何でもこの百貨店が原因で死に追いやられた人たちを鎮めるために、俺の入社前、何十年も前に建立されたものらしい。物欲と見栄に支配された人が不遇の死を遂げるってのは今も昔も共通のことなんだろうな。まあその物欲を扇動しておいて言える立場じゃないんだが。
そこまで言い終えると、M さんはタバコの火をもみ消しながら私に話した。
とにかくお前は多分その親子に見初められちまったんだろうよ。今日にでもそのお地蔵様にお参りして成仏してくださいって手を合わせてこいよ。
そこまで言い終えると、M さんは立ち上がってオフィスの休憩室を後にした。私はその日の昼休み、早速そのお地蔵様を探しに行った。屋上に着いた私は周囲を見回した。相変わらずスタッフ用の屋上フロアは、錆びついてペンキの剥げたコンテナとボロボロの段ボールの墓場のようだ。私は屋上の北東の角を目指した。だが難なくたどり着けると思っていた私が甘かった。朽ちたコンテナと段ボールが入り組み、塗装の剥げたマネキンの手や胴体、陳列用の重機が放置され、まるで迷路のようなお化け屋敷のように私の前に立ちはだかっていた。時折聞こえてくる低くうなるような巨大な室外機の音も、どこか人を寄せつけないような不気味さを演出していた。これではお地蔵様の存在を知る者が少なくなってしまうのも無理はないだろう。
そもそもこれはどこのフロアのやつが放置したんだろうか。こんな状態じゃ商品がなくなってもしょうがないじゃないか。表ばかりきれいにして裏はこんな状態でいいのかよ。
日頃の激務のストレスもあって、そんな会社への不満を頭に巡らせながらも私は北東を目指した。突然現れる親子の朽ちたマネキンにドキリとさせられながらも、ついに落下防止用のフェンスが交差するポイントを見つけた。ついに目的地付近に着いた私は、その角にお地蔵様の姿を探した。だがそこにあるのは緑色の苔の塊のような高さ30センチくらいの楕円形の物体と、錆びついて朽ちた花立て線香置があるだけだった。お堂はおろか屋根すらない場所だった。そしてその傍らには、かつては洋服だったのであろう汚れた布の塊や靴やバッグなどの小物が大量に風雨にさらされてくたびれきった状態で、タグもついたまま放置されていた。
お地蔵様ってまさかこれのことか。あとこの周りに落ちてるゴミみたいのは何なんだ。
私はそんなことを思いながら、その塊に近づき、間近で確認をしてみた。すると、こびりついた苔の隙間から、わずかに何かが掘られているようなくぼみが見て取れた。そして、その一番近くに落ちていた布の塊についていたタグには、サイズ120センチと表記してあるのがうっすらと確認できた。その隣には、黒のエナメルの子供用のバレーシューズが転がっていた。
何なんだよ、これ。
私はパニックに陥りそうになりながらも、目の前の状況を整理しようと努めた。そして出した答えは一つ。ここをきれいに戻すということだけだった。何十年もかけて蓄積されたような苔の塊を、私は丁寧にゆっくりと剥がしていった。すると、その苔の塊の下から、お地蔵様の顔らしきものが徐々に現れてきた。緑色に変色した自然石の板に、うっすらと彫られたお地蔵様らしき姿を見ながら、私はどこか切ない気持ちになった。私はそれぞれの商品らしきものたちをタグについている品番で特定し、それぞれの売り場に返しに行った。当然ではあるが、どの売り場でも嫌な顔をされた。何年前のものかもわからない、販売できない状態の商品を返されてもやり場に困るのは当然だ。商品を返し終えた頃にはすでに昼休みは終わっていたのだが、私は M さんにだけは見つからないようにこそこそと、バケツとタオル、仏花と線香を準備してまたその場に戻った。1階の花屋で買った仏花、一対で3000円。リビングフロアの仏壇売り場で買った一番安い線香、一箱で5000円。20代の発給の私には相当手痛い出費だった。だが、報われない霊を弔うために建立されたお地蔵様があんな状態で打ち捨てられていた現状を思えば、この程度で済めば安いものだ。寺に生まれた私がすべきことなんだという、どこか妙な責任感のようなものが私の中に生まれていた。私は時間をかけて丁寧に苔を剥がし、タオルで石板を磨いた。すると、石板の表面にはとても精巧に彫られたお地蔵様が錫杖を持って立っている姿が現れてきた。花立てにはいつ備えられたかもわからないような、茶色く変色した花の茎のようなものが刺さっていたが、それも取り払い、きれいに磨いた。線香立てについていた錆もできる限り落とした。なけなしの給料をはたいて買ってきた仏花を備え、線香に火をつけたまさにその時、私は急に激しい耳鳴りに襲われた。頭を押さえながらうずくまってしまった私は、気が遠くなるのをこらえながら徐々に顔を上げた。するとお地蔵様の後ろに、無数の人影が現れ、私の方を見ていることに気づいた。不気味ではあったが、なぜかその視線からは不思議と、憎悪や怨念のような感情は読み取れなかった。私は、そのお地蔵様が彫られた石板の前で手を合わせ、自殺した親子の霊の冥福を祈った。そして、お地蔵様の後ろに現れた霊たちに対しても。おそらくは歴代の不遇の霊たちだったのだろう。お地蔵様が少し笑ったような気がした。気がついたら耳鳴りはすっかり収まっていた。そこまでし終えると、なんとなく晴れやかな気持ちになった私は、お地蔵様について M さんに一連の報告をしに行った。
そうか、俺ももう10年以上あそこに行ってなかったからな。そんなにひどくなっちまってたか。ありがとうな。
M さんはきっと、普段の親子以外にも、
お地蔵様の後ろに現れた霊たちについてもいろいろとエピソードを知っているんだろうと私はなんとなく思った。それから一週間後、棚卸しの結果が出た。結果の一覧表を確認していた私はあることに気がついた。120センチのワンピースのマイナスが異様に多いのだった。あのお地蔵様のそばにあった朽ちた商品の中には120センチの子供服が多かったのは確かだが、今季の商品はなかったと記憶している。私はすぐに店頭裏のストックに行き、残り1点になっていた例のワンピースをストックから取り出した。お値段は5万8千円。ボーナス一括払いで決済を終えた私は屋上のお地蔵様のところへと急いだ。相変わらずの錆びたコンテナの迷路をかき分け、私はお地蔵様のもとへたどり着いた。そしてまだビニールの封も開けていない新品のワンピースをお地蔵様の彫られた石板の前に手向け、そして手を合わせた。自己満だと言われてもしょうがない。だが私は何かに駆り立てられるように、そうしないわけにはいかなかった。そしてその日以降、閉店後の暗闇の中で仕事をしていても何かに守られているような感じがして、全く恐怖を感じなくなった。それから数日が経ったある日、ようやく復帰した H からとある話を聞いた。実は H は親子の霊を見た日以降、毎晩夢にあの親子が出てきて苦しめられていたらしい。しかも同じようなシチュエーションで、真っ暗な閉店後の店頭であの親子に話しかけられるのだという。全くの無表情で、そしてその首がありえない角度に曲がった状態で、無表情の裏側にどこか恨みを抱えているような顔つきで。
これの120センチありますか?
と至極単調な口調で話しかけられ、そして逃げるようにストックに行くと目が覚めるという悪夢が毎晩のように繰り返されていたそうだ。だがある晩突然夢の様子が変わったそうだ。親子は日中の明るい店頭に現れるようになったらしい。しかもお父さんらしき男性と3人で楽しそうに。そして女の子は母親と父親とおぼしき男性に両側から手をつながれ、嬉しそうに歩いてくるのだという。しかもその女の子が身につけているのは例のワンピースだったのだそうだ。そしてその晩を最後に、その親子の夢を見ることはなくなったらしい。それを聞いて私は、自分が衝動的に取った行動は間違っていなかったんだと確信できた。そんなことを我々はいつものように閉店後のストックでノート PC に向かいながら話していた。H の話をそこまで聞き終えたとき、コツコツとフロアを歩く足音が聞こえてきた。時刻は23時、店頭のバックヤード。
おい、H、ライト消せ、PC も畳め。
いつも通りの閉店後のやりとりがその日も繰り返されていた。だが、その日以降、閉店後の足音や漆黒の闇や耳鳴りのするような静寂に恐怖を感じることはなかった。ただ一つ、翌日の M さんのお説教を除いては。以上、120センチありますか?という題名の話でございました。